彼のその厳しい言葉を通してですね、本当に気づいてくれるようにと。第一の災いなるかの42節ですね。しかしあなた方ファリサ人は災いである。発火、運行、あらゆる野菜などの自分の位置を宮に収めていながら、義と神に対する愛とをなおざりにしていると言われましたね。イエス様はここで自分の位置の捧げ物を取り上げていらっしゃいます。人々がなすべき聖なる義務に関してイエス様はここで触れていらっしゃいます。で、パリサ人という人たちはね、立法に対して非常に熱心なんですね。そして、十分の一の規定、十分の一の献金、収入の全十分の一を納めることに対して極めて熱心であった。また、そのような熱心さを彼らは誇っていたわけでありますね。だけども、イエス様は、この彼らの十分の一献金は災いであるとこう言っていらっしゃる。災いだと。パリサ人は立法に本当に忠実で几帳面である。基本の収入の十分にしのみならず、自らの食べるほんのわずかな野菜も、生活の中で使うところの破壊、運行というものに対しても、その十分値をきちんと換算して、お金に換算して、それもきちんと几帳面にまで納めていた。なかなか立派ですよ。彼は一般民主にかなりの影響力を持っておりまして、それは確かに良い模範であったわけです。外側においては。しかし彼らは、外の形、形式だけを完全にしながらですね、その立法の中身である、立法の形の中身であるところ、表現であるところの、義と神様に対する愛をなおざりにしていたということでありますね。あなた方は、神を本当に敬う心で、それを行っているのか、ということです。それをイエス様とか、この、問われたわけでありますね。自分の知見金というのは、この間、マラキ書の中で出てまいりました。すべてを私たち神様の祝福として与えられた。私たちが持っているもの、私の努力して勝ち得たもの、これはみんな神様の恵みや賜物なんだということを聖書は言っているわけですね。そのことの表現として、収入の十分の一を性別して、神様にお捧げするという規定があるんですね。当時の人たちはそれをやっていなかった。バビロン捕囚から帰ってきて、苦しい中で、ようやく神殿建築を果たしたんですけども、その神殿建築に伴うところの、神様の祝福というのが彼らに期待して、彼は期待してたんですが、訪れてこなかった。相変わらず貧しかったんです。貧すれば鈍するであります。ですから、信仰が失われてしまうときに、その献身というものを心が失われてしまいまして、彼は定めのものを捧げることをやめてしまったんですね。生きた信仰が失われますと、自分の知見を切ったのは非常に厳しい掟になってしまう。こんなことはできないって言ってやめちゃった。ところが神様のマラキを通してですね、あなた方は神様のものを盗んでるではないか。神様のものを盗むなんてことはどうして私だってできますか。十分の一とその下げ物を持って、あなたは私のものを盗んでいる。本来神様にお返しすべきもの。それを自分で。好きなように使っている。さあ神様のものを盗んでいることになるんだ。神様チャレンジされます。私のもとに帰りなさい。心を改めて私に立ち返りなさい。そして悔い改めの印として自分の位置を捧げてごらんなさい。挑戦ですよね。そして私を試しなさい。そして私があなた方を本当にその信仰とその生活においても豊かに支えるものであることをあなた方が体験しなさいよ、まあ、そういう挑戦をマラキを通して神様はその当時の人々に与えられました。イエス様はまさにこのマラキのメッセージをあのロマ書の6章あマタイの6章のまず神の国と神の義を求めなさい、そうすれば一切の必要、衣食住の必要は私が保証します、すべて添えて与えられる、 日々の生活をしっかり励みなさい。ならば衣食住について明日を思い煩う必要はありませんよ。私を試してごらんなさい、ね、マラキのメッセージとイエス様のメッセージが全く同じなんですよ、ね、でこれは私たちに今日も挑戦されているメッセージということなんですね。私たちわずかなものを信んでいよいよ貧しくなってしまうということ、神様の祝福を本当の意味で信じることができないでいるときに、生きた信仰が働かない、挑戦ができないでいるということですね。少し余分な話をしました。そういう意味においてはパリサイ人が立派だったわけです、表面的には。だけども彼はその10分の1というその外側の捧げ物を持って示すところも本当の神様への愛と信頼、またその10分の1が下げられることによって、それは多くの貧しい人たちにも分かち与えるわけでありまして、義ということに対する隣人に対するところのその責務を彼は放棄していたんですね。外側の形を整えることばっかり熱心になりまして、そしてその外側の形を忠実に行うことにおいて自分たちは立派である、誇っている、行いを誇っている。ですから一番大切なところの立法の中心であるところの愛と義をなおざりに、神様への愛をなおざりしていること、これがどんなに神様から見れば問題であるかということですよね。一番大切なことをなおざりにして、外側のことばっかり、働きのことや奉仕のことばっかり一生懸命行い、形を整えて、そして自分はやってる、誇ってる、それをイエス様は咎めなさいます。大事なことは内側のことではないか、その心ではないか、捧げ物の心を持ってあなたを捧げているか。十分の一の捧げ物をおろそかにはできないけれども、義と神に対する愛を行うことはさらに大事なことになる。これがこそ本質なんだと、これを伴って十一が下がるべきなんだということをですね、イエス様おっしゃったわけですね。旧約聖書の預言者のミカというミカ書も学びましたね。私は何をもって死の御前に行き、高き神を拝すべきか、犯罪および搭載の行使をもってその御前に行くべきか。人よ、彼は先に良いことが何であるかをあなたに告げられた。主のあなた方に求められることは、ただ公義を行い、慈しみを愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。すべてここから始まるんです。ただ公義を行い、慈しみを愛し、神と人の前にへりくだってあなたの神と共に歩むことから、あなたの信仰のすべてが始まるんだということでありますね。どうぞ私たちの偽善や形式宗教、信仰、そういうことに私たちもまた落ちりやすいのであります。自分の行いを誇り、高ぶり、人間を裁いているようなあり方から、本当に私たちは解放されなきゃなりませんね。今日、今朝、聖書3日の御言葉、黙示録に入りましたね。3章。2章、ごめんなさい、2章でしたね。その中で、エペソの教会に対しての、イエス様の、復活のイエス様の、キリスト様の診断がありました。私は、あなたの技を知っている。あなた方は、忍耐を持ってここまで励んできた、あなたの技の技と労苦、忍耐と私は知っているよとおっしゃいます。悪い者たちに対するこの偽りのこの痛みに対する偽物であるということを見抜いて信仰の戦いをしてきたということも知っている。